新崎さん、新崎インストリームを聞かれてるリスナー様、こんばんは。ペガの屋根裏部屋っていうネットラジオやってます、ペガです。
ようです。
やりょうさん、
は
新
い。
崎インストリームが200
おい。
回と。
そうですね。おめでとうございます。
あ、プシュって、プシュって、いや、ビールの音してますよ、ビールの音。
おい、いや、コロナめでたい日は飲まないと。
りょうさんね、言うてもですよ、新崎さん、このね、りょうさんと僕と、ボードゲーム、パンデミックをも遊んだ中でしょ。
もうね、僕はね、新崎さんを尊敬してます
マ
から。
ジっすか？
はい。
いや、もう
パ
そ
ン
れ
デ
で。
ミックがクリアできるゲームだということを教えてくれたんで。
いや、それでね、新崎さんとだからもう仲良くなっても、まあ、尊敬してるってことなんで、実は、
はい。
100回の時も僕たち、ボイスメッセージ的なの送らせていただいたんですけど、まあ、その時どうもね、りょうさんなんかの新崎ストリーム聞いてるかどうか怪しい感じだったんですけど、まあ、こんだけリスペクトしてるってことは、まあ、この、あれから101回からこの200回までですね、どの回が一番面白かったですかね。あれ？あ、あれ？あ、ということですね。
はい。
ということですね。これ。
いえいえ、はい。
いや、
申
もう、
し訳ございません。
いや、正直ね、りょうさんは、屋根裏部屋をはじめ、未だにポッドキャスト全然聞かないことなんで、まあ、この辺はちょっとご容赦いただきたいです。
申し訳ございません。
で、まあ、週一更新という形でね、まあ、200回まで行ってるってことで、まあ僕たちはもう永遠に追いつかない人なんですけど、もう、影の形も、まあね、その背中を追っかけていこうかなと思ってるんで、
あれ？こっちは週2にして、こう、追いつくん
いや
で。
いやいやいや、追いつかないですよ。週2って、すごすぎじゃないですか、その。いや、
はい。
まあそういう形でね、頑張って続けてもらったら僕はもう楽しみに聞いてますんで、りょうさんと違って僕は聞いてるんで、
はい。
まず、頑張っていただきたいなと思います。あ、最後あれですね、お別れ。
そう
ほ
で
ら、
すね。
りょうさんあれですね、子供の時に、チーム分けをするときにね、グーとパーで、
はい。
その掛け声で、ちょっとお別れってことで、やりましょ
どうぞ、はい。
せーの。グストンパ、え？あれ？
いや、聞いたことないし。
グストンパ聞いたことないですか？
聞いたことない
グ
し。
ストンパ知らないの、ちょっときついですね。新崎、あ、これ新崎ソリリウム13日の金曜日の別番組の話だった。まあまあまあ。まあそういうことで、聞いてますので、頑張ってくださいということで。
はい。応援してます。
ペガの屋根裏部屋の、ペガと、
りょうでした。
結構最高。個人的にどう見てもフェリー。
マッサマンカレーと決まってる。
ほんで、首からシュボーン、シュボーンってカゴで、車の中でキーフォンかけながらそこを一緒に笹山さんとハモる。皆さんこんばんは、ペガです。
アリー、ハウゼ。
映像と会話が成り立ってる。ペガの屋根裏部屋は、隔週目標の不定期更新のネットラジオです。こんなんでよろしいんですか、リオさん。寝てますやん。
どうも、新崎でございます。ということでですね、冒頭、嬉しいことに、ペガの屋根裏部屋というポッドキャスト番組、ね、僕もまあ、お世話になってたりします。その、ペガさんと、りょうさんからですね、お祝いメッセージをいただきましてですね、冒頭にちょっと流させていただいたんですけれどもですね、まあ、ペガの屋根裏部屋の、ペガさん、りょうさんはですね、なんと100回の方にもですね、お祝いメッセージをいただいておりまして、本当にね、100回、200回と、節目の時に、まあ、わざわざ撮って送ってくれると本当に嬉しいことでありがとうございますっていうのと、まあ、まあ、100回から200回を経ても、まだやっぱり、りょうさんは、その方はちょっと、お聞きになられてないっていうことで、ただ、ね、まあ、メッセージ内でも言ってましたけど、僕とりょうさん、1回も、その100回と200回までの間に、まあ、一度お会いしまして、なんとですね、ボードゲームを、ちょっと一緒に遊んだわけですよ。で、まあ、そこでパンデミックという、まあ、ボードゲームやりまして、まあ、その、まあ、量産的には、その、もうこんな無理ゲーやろっていうふうにずっと、こう、印象的にあったみたいなんですけど、その時にやった時に、かなりいい線まで行って、結局クリアはできなかったんですけど、まあ、これはクリアできるゲームなんだっていう、その、認識、 が持てたみたいで、まあ、すごくこう、良かったというふうに、まあ、おっしゃっていただいて、まあ、すごく良かったなと思うんですけど、まあ、いや、単純にね、すごい、りょうさん、めちゃくちゃいい人やって、まあ、メッセージ内でも、まあ、ビールかなんかの缶を開けてはったんですけど、まあ、酒はすげえ好きな人です。酒はめっちゃ飲んでた人ですけど、いや、でもね、本当に楽しく、遊べて、なんかもう、なんですかね、すごくこう、親近感というか、すごいこう、まあ、今まではもう一方的に僕はりょうさんの声を聞くのみだったんですけど、まあ、実際お会いして、やっぱボードゲームとかやって遊ぶんで、すごくこう、なんか、仲良くなったような、気になりました。なので、まあ、今回、メッセージをいただいた時、まあ、100回の時はさすがにそのりょうさんのその存在というのは僕はもう音声でしか聞いてなかったので、まあその、りょうさんありがとうございます。まあペガさんもありがたいんですけども、りょうさんありがとうございます。なんですけど、やっぱりその、会ってからっていうのはやっぱちょっとちゃいますよね。なのでまあこの、まあ僕のそのりょうさんありがとうございます。この音声がりょうさんに届くことは多分ないんですけど、またですね、お会いした時にきっちりとお礼したいなと思いますし、まあ、また一緒にね、パンデミックを、リベンジしたいなと、思っております。ということで。まあ、ペガさんもですね、まあ、毎度毎度送っていただいてありがとうございます。そして、最後の方は、なぜか別番組、13日の金曜日のネタを放り込んでくるというね、このアバンギャルドっぷりというか、まあ、本当いや、でも、まあ、なんていうか、まあ、それもね、多分、なんていうか、その、13日の金曜日という番組もあるんだよっていう、その宣伝も兼ねてっていう、そのなんか、優しい、やっぱね、ペガスさん、本当に心の底から、っていうかその、まあなんかね、ちょっとこう、いい人ぶってる人とかもまあ中にはいると思うんですよ。で、ただペガスさんはほんまにええ人なんや。やっていうことは、やっぱり本当思いますよね。会えば会うほどというか、コミュニケーション取れば取るほど、やっぱこの人ほんまにええ人なんやなっていう、思いますけれどもね、本当にペガの屋根裏部屋、ね、さん、ペガさん、りょうさん、本当に、200回の、メッセージもいただきまして、ありがとうございますということで、まあ、キンスターという言葉、これペガさんが作った言葉なんですけれどもですね、まあ、しっかりとまあ、使わせていただいておりますので、ということで、まあ、今後ともよろしくお願いしますということでございましてですね、それでは、新崎ストリーム第200回放送を始めていきたいと思います。関西発新崎がお送りする感染系神々トークバラエティポッドキャスト、新崎ストリーム。はい、どうも、改めまして、新崎でございます。ということで、新崎ストリーム第200回放送でございますけれどもですね。まあまあ、200回を、まあ、 こういうテーマでやりますよと、いうふうに言ってからですね、199.9、199.99 と、刻んで、ちょっとなんか時間稼ぎみたいなね、感じになってしまってましたけれどもですね、ついにですね、意を決して、満を持して、200回放送ちょっとね、収録しようと、いうことで、まあ、そろそろ撮らなあかんのじゃがな、ということでですね、まあ、やっていきますということなんですが、まあ、前に、まあ、お知らせした通りですね、今回はですね、まあ、まあ、ミュージシャン笹山について、お話ししようかと思ってるんですけれどもですね、まあ、そのミュージシャン笹山についてというよりかは、まあ、まあ、どちらかというと、その新崎インストリームを聞いてくださっている方に、まあ、あんまりこうお話ししてなかったこととして、まあそういったところも盛り込んでいこうかなと思ってますので、まあ笹山と僕みたいな感じのね、テーマになるんじゃないかなと思うんですけれども、なのでまあ若干その笹山というミュージシャンからちょっと離れた僕のまあ音楽、僕が音楽やってたところからの、まあスタートもありまして、若干自分語り的なところもあると思いますので、その辺をちょっとね、ご了承いただきたいなと思っておりますし、ただ、新崎ストリームを聞いていて、新崎ストリームを好きで聞いてくださっていて、新崎という、まあ、パーソナリティが、まあ好きだと、思っていただいている方でしたら、まあすごくまあ、新崎という人間の、その、今まであんまり喋ってなかった部分っていうのをちょっと知っていただけるんじゃないかなと思うので、よければ最後までお聞きいただければなと、お付き合いいただければなと思っておりますということで。まあ、そうですね。まあ、どこから喋ろうかということなんですけれども、まずですね、まあ、この番組ではですね、まあ、笹山の楽曲をオープニング、エンディングと、使わせていただいておりまして、そして、まあ、番組の最後にですね、まあ、笹山のライブ情報、リリース情報等をですね、お伝えしているわけですね。まあ、これが結局その、なんでそういうことをしているかというとですね、まあ、僕は、まあ、こうやってポッドキャスト、をやっている、そういう活動をしている、まあ、トークライブ等もやってますけれどもですね、そういう活動をしている以外にですね、ミュージシャン笹山の、広報支援スタッフ、広報を、支援する。そうですね。広報っていうのは後ろから支援するわけじゃなくて、その広報ですね。広報というか、そっちやな。ごめんなさい。間違えました。まあ、自分で言ってて、自分の、まあ、その、後ろから支援するという、これ、まあ、合ってますね。ごめんなさい。でも、なんていうかね、その、広報活動っていうのもやってまして、その、笹山の、まあ、音楽を、その、さらに、たくさんの人に知っていただけるようにっていうので、まあ、なんていうんですかね、その、まあ、ライブ会場で行くと、まあ、その、物販をやらせていただいたりとか、その、笹山の定期公演ワンマンライブの方で、まあ、そのライブ情報を最後にお知らせさせていただくというステージに上がってね、させていただくというお仕事させてもらったりとか、あと、まあ、ツイッターでそういったライブ情報をつぶやかせていただいたり、リリース情報をつぶやかせていただいたりとか、まあ、そういうことをやったりとか、あとは、まあ、その、まあ、その、ライブの、撮影ですね。ライブを、の模様を、まあ、最初から最後まで、その撮影するという、ビデオカメラで撮影する、録音機材で録音するとか、そういったような、まあ、お仕事をですね、まあ、やらせていただいております。なので、まあ、スタッフとしてですね、まあ、やっているということで、なので、まあ、その、あとは、まあ、その、チーム笹山という、まあ、その、広報支援チーム、まあ、チーム笹山というチームがありまして、まあ、そこの、まあ、その、統括をやらせていただいているというところもありまして、まあ、全面的にその笹山の、笹山を、こう、後ろから、支援して、笹山をさらに、まあ、いろんな人に知っていただく、っていう、まあ、活動をやっているわけですね。で、なので、まあ、こうやって、自分が、その、立ち上げた、その、この、新崎インストリームという番組ですね。まあ、キンストという番組をですね、使って、まあ、さらに、笹山を知っていただこうという意味合いもあって、まあ、笹山の楽曲を使わせて、オープニング、エンディングで使わせてもらって、そして、ライブ情報等をですね、まあ、お知らせさせていただいているという、そういう形のもとですね、まあ、やっているということで、まあ、あんまり、こういう話をですね、改めてすることがなかったので、まあなんでやろうって思って聞いてる人もまあいたのかもしれませんし、まあなのでまあそういう人がいたとしたらまあこういう理由ですよっていうことですね。なので、 今は僕ですね、まあ、これだ、ポッドキャストは、そう、まあ、こういうとこで噛むのはね、まあ、ちょっとあれですけども、ポッドキャスター、まあ、ポッドキャスト活動をやっている、まあ、中で、まあ、その傍らというか、その、また別のところで、まあ、笹山のスタッフをやってるんですけれども、それとまあ、リンクさせて、まあ、そういう、まあ、お届けしているという形になるわけですかね。まあ、そういう、まあ、まあ、活動をやっておりますということで、まあ、そこでまあ、一つ、まあ、その、笹山のスタッフをなぜ僕が、やるようになったのかというところをですね、まずちょっとこう、お話ししていこうかなと。そしてまあ、笹山の、音楽とか、その笹山のライブとかについて、まあ、ちょっとこう、こんなにいいぜっていうのをちょっとお話しできたらいい、おすすめできたらいいんじゃないかなと、思ってますということで。まあ、まずですね、その笹山さんと僕が出会ったのが、僕がまだその音楽活動を、その、がっつりやってた頃ですね、なんですけれども、まあ、その、いつ頃からっていうのが、まあ、あんまりその、詳しくは、覚えてなかったんですよね。で、まあ、いつ頃からやってるのかなっていうのを、ちょっとこう、遡る資料とかもあんまりなくて、どうしたもんかなと思ってたんですけど、たまたま、実家を整理してますとですね、実家のその CD を整理してますと、ルーツが、見つかりまして。これですね、僕が神戸16ビットというライブハウス、今もお世話になってます。笹山の定期公演もそこでやってますし、笹山ライブのほとんどがそこでやってますし、そして LOT のトークライブもそこでやっておるわけですけれども、神戸16ビットという場所ですね、ライブハウスですね。そこに、僕が初めて、出させてもらう。その、まあ、シンザリンストリームでも、まあ、13日の金曜日でもエンディングテーマに使わせてもらったりとか、いろいろお世話になっている横井圭というミュージシャン。彼、神戸16ビットのブッキングマネージャーやってまして、で、その、彼がですね、まあ、誘ってもらって、まあ、キンストでもお話ししたのかなと思うんですけど、で、まあ、16ビットという、まあ、ライブハウスに出ることになったんですね。で、まあ、その時、その初めてその16ビットというライブハウスに出た時が笹山さんとの初めての出会いだったんですね。ただその時はですね、笹山さんは音響 PA の、まあ、そのお仕事として、まあ、僕はその出演者として、まあ、接していたので、まずそのミュージシャンという笹山というミュージシャンという、まあ、存在については僕全然知らないまま、まあ、出会ったわけですね。で、そこからですね、まあ、僕はですね、神戸16ビットのコンピレーションアルバムというのにですね、参加させていただいて、まあ、その時は僕まだまあ、キンスト聞いてくださってる方で、まあ、知ってる方やったら、僕がその、まあ、ライブやってて、その最近、まあ、その、この間もその細田文明生誕祭2015っていうのにまあ出てきたんですけれども、オープニングアクトとしてね、その時にやっている曲とか、その現実逃避とか、ブルーマンデーとか、カタルシスとか、まあそういった楽曲をですね、まあ全然当初はやってなかったんですよ。うちの兄も音楽やってて、その兄の曲を、まあ、カバーするという形で、まあ兄の曲をちょっともらって、まあライブ出るっていうのをやってたんですよね。で、まあ、そういう活動をやってて、その時にその、たまたまコンピレーションアルバムの、お誘いを受けてですね、で、それが2007年12月っていう風になってたので、その CD 見たらね、なので、まあ、かれこれですね、まあ、笹山さんとはもう8年ぐらい、ね、もう付き合いがあるということになるわけですよ。で、まあ、そのコンピレーションアルバムのレコーディングの時にも、その笹山さんと、まあ、一緒にこう、レコーディングさせてもらって、で、まあ、いろいろ、まあ、その時もお話し、まあ、してたとは思うんですけど、あんまりでもその時も、なんていうか、そんな、今ほどね、仲良くやっているような、感じではなかったんですけど、ただこの CD、まあなんですかね、どこまでその情報としてそのなんかピンとくるかどうかわかんないですけど、もうこの時に僕笹山さんとその共演をしているというか、僕はそのリミットバイブレーションボリューム2というその神戸16ビットのその2007年12月に出たそのコンピレーションアルバムにまあ参加してるんですけど、そこにですね笹山さんがですね、なんと当初その時はそのサイサリスというバンドをやっていて。 笹山さんですね。で、まあ、その時の、まあ、サイサリスの水月という、まあ、楽曲はですね、そのリミットバイブレーションボリューム2に入っていて、そして僕は、その、満月という楽曲でですね、まあ、参加してたわけですよ。なので、ここでも初めて共演してるんですけど、ただ、その時は全然まだ笹山さんというか、このサイサリスというそのバンド自体が、その、笹山さんが歌っているとも全然知らないし、で、このコンピレーションアルバム自体もあんまり僕その、なんていうんですかね、まあ、これすごい失礼な話ですけど、まあ、というかまあ、なんですかね、お前舐めてたんやなって、もう俺舐めてたんやなと思うんですけど、その、あんまりこう、ちゃんと聞いてなかったんですよ。だから、この、サイサリスのその水月という楽曲も、まあ、さらっと聞いたぐらいで、あんまりこう、記憶に残ってなかった。ので、まさかここで、俺かなり後にね、この笹山さんと、その、サイサリスというバンドと、僕がその、このコンピで一緒に収録されてたんだってこと、後々結構なんか知ったというか、だったんですけど、ここがもう2007年12月にもう初めてこう、笹山さんとその音楽として、まあその、まあ一緒になったんですけどね。でもその時はまだ全然こう、笹山さんにこう、なんていうか、ハマるというか、その、すげえとか、そういった感情も全くなかったんですよ。で、なんか、一回ね、笹山さんに、その、サイサリスのライブがあるんやけど、その、来ませんかみたいな感じで誘われたんですけど、その時僕も全然知らなかった。サイサリスバンドやってて、その、ライブあるんやけど、来えへんっていう風に誘われたんですけど、もう、いや、ちょっといいですっていう風に断ったんですよ。まあ、というのも全然俺も知らないし、その時全然まだ興味が全くなかったので、ええ。まあ、その時はもう普通に、あ、ちょっとすいません、用事あるんでいいっす、みたいな感じで、断ってたんですよ。まあ、今思えばね、行けばよかったなってすっげえ思ってるんですけど、まあ、だからその時は全然まだ接点がなかったんですよ。で、そっからしばらくして、その、笹山さんと、のライブを見たのかな、多分その時はまだ共演じゃなかったと思うんですけど、ライブを見て、で、まあ、その時に、初めてその笹山さんがですね、その、まあ、ステージで、まあ、ギターを弾いて歌っている姿。まあ、当初はですね、まあ、サポートメンバーとして、カホンが入ってたりとか、まあ、してたんですけれども、いや、もう普通にかっこいいなーっていう、なんかすごいこう、まあ、正直、その時自分のハマる音楽ではない。自分がその、要は、聴いてきた音楽ではないので、やっぱりその、なんていうかね、自分が聴いてきたそういう音楽とはちょっとまた違うジャンルのものっていうのは、なかなかこう受け入れる体制というのはあんまりできてない状態なので、あ、なんかすごいかっこええなって、うまいなって思ってたけど、その、まだそこに好きになるまでには至らなかったんですよ。で、まあ、そこから、何回かその笹山ライブを見ることもありましたし、その共演することもあって、で、なんですかね、まあ、僕的にはその、まあ、音楽を、まあ、まあ、その時は一生懸命、まあ、打ち込んでたわけですよ。で、まあ、まさかポッドキャストやるとも思ってないような時期ですよ。で、その時に、まあ、こういう満月という兄の楽曲を使ってライブするようなものとか、そういう、手ぬぐい兄弟というね、ユニットを組んでみたりとか、まあ、そういったものを経てですね、まあ、まあ、最終的にはそのシンガーソングリーマンという形でですね、銘打って、まあ、ステージで暴れ倒す、そして汗をかきまくる、スーツを着て暴れまうるみたいな、そういうライブパフォーマンスになって、まあ今のパフォーマンスが出来上がるわけですけど、まあその経緯はもう紆余曲折いろいろあって、まあいろいろなところでも多分喋ってると思うんで、まあ、横井くんとも多分喋ったと思うんで、まあこれはまあ割愛しますけれども、まあその中でやっぱりこう、なんすかね、とにかく、まあ、この16ビットというライブハウスで、その一番の演者になろうというふうに僕は目標として持ってたんですよね。まあ、その、まあ、世の中からするとすごく小さい目標なのかもしれないけれども、まずここで一番にならないことには、その、世の中で一番になることも、ま、できないんじゃないかということで、まずここで一番になろうと、てっぺん取ったろうと。で、まあ、その音楽的なそのレベルが高い人とかもたくさんいるし、歌が上手い人もたくさんいる、ギターが上手い人もたくさんいる。ってなった時に、 まあ、自分の熱いパフォーマンスで、その、てっぺん取ったろうやないかと。まあ、自分はその、なんていうかね、そこには勝てないと、まず思って。で、まあ、じゃあ、その自分は、その、熱いライブっていうもので、まあ、一番取ろうと思ったんですよね。で、まあ、その時に、まあ、あの、笹山さんと、まあ、共演する機会が、まあ、何回か、あって、という、ライブ見る機会も何回かあって、で、まあ、その時に、まあ自分はすごいこう、あ、結構俺、かなり人よりも、めっちゃ汗かいてるし、みたいな、まあ、このアホみたいな話ですけど、もうめっちゃ汗かいてるし、その、めっちゃ暴れてるし、まあ、こんなパフォーマンスやってるやつは16人にまあいないだろうと、まあ思ってやってたんですけど、なんかね、あの、まあ、当時から笹山さんは、まあ、まあ、座って、ソロでやるときは座って、まあ、その、ライブやってたんですけどね。まあ、単純にその、なんか熱量という部分、まあ、単純に、まあ、ギターとかその、歌の上手さっていうのも全然もうもちろん叶わないレベルだったんですけど、ただ熱量で俺は勝ってるやろと思ってたんですけど、もうなんかね、もう正直、俺より全然熱いライブやったんですよね。で、その時に、あ、なんか、なんかその座ってライブ、まあ、なんかまあこれもちょっとまあ、マニアックな話かもしれないけど、立ってライブして当たり前にその動きの量が多い自分のライブよりも熱量感じるライブ、そしてしかもその人が座ってるっていうことの衝撃ですよね。あ、なんか、出たつもりやのは全然負けてるわっていう、その、風に思いまして。その時僕も自分の自信、まあ自分の中のその、パフォーマンス、自信はある程度、まあその、自負みたいなのがあったわけですけど、あ、全然勝たれへんって思って、負けてると思って。で、まあそこからこう、なんですかね、その笹山というアーティストをちょっと意識し始めたんですかね。で、まあそこからまあその曲とかも結構聴くようになって、ああ、なんか、まあ、もしかするとその時系列的にはちょっと僕の記憶飛んでるとこもあるかもしれないけど、僕の気持ちの中ではそういう風な印象があって、まあ、なんかかっこええな、その自分が、あ、こんなフレーズかっこいいなとか、こういう歌かっこええなとか、まあ、そういう風に、こういう楽曲かっこええな、あ、なんかこういう展開があったらかっこええな、みたいな、そういうのとかが結構笹山の楽曲の中にあったりとかして、でそこから結構、ああ、この人かっこええ音楽やってんなっていう風に思って、で、まあ、そこからかなりまあ笹山さんを意識するようになって、まあ、どれぐらい意識するようになったかというとですね、まあ、笹山さんとまず同じマイクを買うとか、今でもそうですけど、笹山さんと同じピックを使っているとか、なんやったらその、まあ、笹山さんの、その、まあ、その、なんか動画とかを見たりとかしても、すげえ、なんて、まあ、もうすごいマニアックですけど、右手の動きを、すごくこう、研究したりとか。まあ、結局その、なんていうんですかね。まあ、とにかく、あ、この人が、この人に追いつかないと、その、ダメだなというか、この人に勝てないとダメだなって、まず思ったわけですよ。なので、まず、勝つにはまず、その、ね、模倣したりとかもいろいろちょっとやろうっていうので、まあ、やってまして。で、まあ、かなりその影響を受けていって、で、まあ、それはもちろんその対バンする機会も何回かあって、で、その時も、まあもう当たり前にその時はもう対抗意識を持って、まあもうそれはもう、ぶちのめしたんぞと、対バンするからにはお笹山ぶちのめしたんぞと思って、まあ、やるわけですよ。ただ、まあその、やればやるほどその、やっぱり叶わない。自分がその唯一の武器であるその熱量を持ってしてもですね、熱さを持ってしてもやっぱその、さらに上の熱いライブをやる。なんつうか、その、わかりやすい熱量とかではない部分も含め、なんつうかね、ぐわってくるような、そのライブをして、なんか凄まじいライブをやっぱやっていて、その時に、もう本当にやればやるほど、どんどんどんどんこう、まあ、 なんかね、その、音楽という表現において勝ち負けっていうのはまああまりないと思います。正直その、何が良くて何が、なんていうか点数のものじゃないので、何が勝ちで何が負けかっていうのは正直まあそのないものだとは思うんですけど、ただ明確に僕の中でその、やっぱり、その時は本当に笹山というミュージシャンに勝ちたいっていう気持ちが本当に強くてですね、もう本当にそこを目標にやるというか、まあ本当に笹山さんからじきじきにギターの弾き方を教えてもらったりとかもしましたし、ピックはこうやって持ってこう当てんねんみたいなとか、そんなもん教えてもらったりとか、そのストラップの長さはこれぐらいがいいとか、もうほんまにそういう細かいところまでほんまに教えてもらったりとかして、で、まあ本当に勝とうっていう気持ちのもと、その、すごく、まあやってたんですけども、やればやるほど、その、まあ本当に果てはもう本当にツーマンライブやったりとかもしましたし、ただ本当に何回やってもやっぱ勝てない。まあ、そう、今の感覚からするとね、それは当たり前やって、僕も思うんです。そら、でもその時はやっぱり自分も一つの、まあ夢というかね、やっぱ音楽で、やっぱりこう、まあ、今とはでも恥ずかしい話かもしれないですけども、生計を立てていくという気持ちで、やっぱやっていたとこもありますね。いつか一発当てたろうみたいなとこもありましたけども、やっぱ、勝てないというかね。ここに、笹山に勝てないっていうところが、やっぱりどうしてもあって。で、多分そのツーマンやったりとか、そのした先に、まあ、その、僕は今も音楽を、まあ、やめて、まあ、年に一回はそのライブやってるんですけれども、まあ、要はちゃんとその、がっつり音楽活動をやるのはやめた時期があって、それ多分2009年ぐらいだったと思うんですが、まあ、その時に、ですね、なんて言うんでしょうね、まあ、それいろんな理由あるんです。その、僕自身もやっぱ結婚したりとか、まあそういう、結婚するとかそういった、まあ結婚、まあだその時はしてないけれども、その結婚を意識して、まあやっていく、今の嫁さんと結婚するために、その、まあちゃんとその仕事をやるとか、そういった、まあ音楽ってやること、やるだけでもやっぱお金かかるので、まあそういうのを、まあちょっとやらないというか、っていう選択をするという理由ももちろんあったんですけど、まあもう一つの理由としては単純に笹山にも勝てないっていう、その自分の中ではその敗北というかね、まあ本当にいろんな理由があるけども、それもほんまに理由の一つなんですね。笹山にのライブに本当に勝てないというか、この人に追いつけないっていう、本当に心の底からというか、敗北したなっていう。まあ別にその全然その嫌な感じではなく、ほんまに清々しくはもう負けた。もうこの人にも負けて勝てないって思った。まあそれぐらいやっぱりこう、毎回毎回そのすごいライブを見せつけられたというか、で、まあその頃にはもう本当に笹山の楽曲、まあ、まあその頃はもうサイサリスというバンドもやってましたし、笹山さんがね。で、まあ、本当にサイサリスのライブも行ったりとかして、で、まあその頃から少しずつ撮影とかもね、まあやってたんですよ。お手伝いという形で。まだ正式にスタッフとしてはなってなくて、まあ僕もまだ音楽やってましたし、ライブ活動ガンガンやってましたし、まあスタッフとしてはなかったんですけども、お手伝いという形でも入ってたんですよ。で、まあその頃からその、おそらくその、まあ気持ちとしては、まあ僕は本当に音楽をがっつりもうやろう、もう頑張ろうって思ってたけれども、笹山というミュージシャンに勝てない。で、でも笹山というミュージシャンがじゃあ世に認知されているかって、言ったら、全然そうではないっていう現状に僕はちょっとびっくりしたというか、なんでやろっていう、こんなかっこいいライブする人が、なんで世に認知されてないやろ、おかしいやろっていう、その、っていうかまあ、その、みんなが知ったら、これ絶対偉いことになるやろっていうふうに思って、まあその、なんていうんですかね、その頃からやっぱその、だから手伝いをするようになったりとかした時には、もうそういう気持ちが芽生えていて、 で、まあ、その正式にそのライブを、まあ、ライブ活動をやめるってなった時に、まあ、笹山さんからも改めて、まあ、スタッフとして、まあ、やらへんかっていう話ももらいましたし、僕ももちろんもう、その時にはもうスタッフとしても入りたいという気持ちあったので、もう、その時からも僕はスタッフとして、やることになったんですよ。まあ、それがまあ、僕がその笹山スタッフになったという、まあ、きっかけというか、いきさつなんですけれども。で、まあ、本当になんすかね、ただまあ今でもね、まあこの間もその細田文明生誕祭2015というのやって、まあ、毎年その、僕年に一回で、まあその細田文明生誕祭というイベントだけは、その、ライブをやるっていうふうに決めてるんですよね。もうそれ以外は全くライブ活動をやらないんですけど、その時は、笹山さん絶対出るんですよ。細田文明生誕祭には。毎年出てるんです。だから、もちろん、細田文明生誕祭という、そのイベントは、まあ、細田文明くんを、の、バースデーイベントであり、おめでとうっていうイベントなんですけど、僕の中の裏テーマとしては、やっぱりこう、笹山と対バンできるという、この、喜びというかね。やっぱり完全に敗北して、完全に自分という、笹山と自分という対決が、もう完全敗北で自分が終わったという、まあ、事実はあれども、まあ自分の中でですよ、完全に。別に笹山さんがお前を任してやったみたいなことを、お前はもう、俺には勝てねえみたいなことを言ったわけではないんですけど、僕の中では完全に勝てないと思ったけれども、今でもやっぱりね、やると、すごく闘争心が湧いて、やっぱり笹山は今度こそ任したんぞと思って、まあやるんですけど、まあやっぱり、もうやっぱ勝てない。まあ、さすがやなっていうふうに、思うわけですよ。まあ、別に全然そこになんかもう、やっぱり悔しいなとか、まあ、悔しさは、まあ、多少はあるのかもしれないですけど、やっぱりすげえな、やっぱりすげえライブすんなっていう、まあ、そのスタッフやってるからも、もう、かなりの量もやっぱりライブ見てますし、もうほとんどのライブに同行してるわけですから、もうかなり見てると思うんですけど、まあ、やっぱり一緒に対バンして、共演して、やっぱり気づくのが、やっぱり、やっぱりすごいなっていう部分ですね。やっぱだから本当にまあそういうふうにだから、まあ本当に笹山というミュージシャンの、まあ音楽もそうですし、まあ僕はどちらかというとそのライブというものについて、どちらかというと、その、心底惚れた部分があって、まあ、そこからその音楽、楽曲というものにすごくこう、惚れていったという部分があると思います。まあ、僕自身がすごく、やっぱりこう、ライブというものにすごく重きを置いていて活動していたので、やっぱり、そうですね、笹山というミュージシャンのライブを見て、こんなすごいライブする人がおるんやなっていうふうに、本当に衝撃を受けたというか、まあ僕もまあそんなに、めちゃくちゃ音楽を、系統してめっちゃ聴いてた人ではないですけど、やっぱりライブというものに僕もすごくこう、意識を置いていたから、結構いろんな人のライブを多分分析したりとかしてたと思うんですよ。でも、ほんまにちょっともう、これ真似できひんなっていうレベルの、そのライブをしていたっていうのが、まあ笹山さんで、で、まあ本当にこの人を、認知してもらいたい。なんていうか、なんか子供の話みたいな、認知してよとかで、そういう、その認知じゃないですけど、なんかみんなに、知ってもらいたいなっていう、本当にそういう気持ちが芽生えて、ほんまにまあなんていうか、大げさな、ことではなく、本当に自分の主観的な話、自分勝手な話にはなりますけど、まあ、知ったら、ライブ見たら、お前ら震えんぞ、みたいな、そういうほんまにね、まあ、真面目に震えんぞっていう、だからほんまにそれを、ほんまに一人でもライブに、まあ、乱暴な言い方する、来させなあかんなっていう気持ちで、まあ、そのスタッフになったというか、まあそういう思いがあって、なんですよ。で、だからまあこの間もその対バンした時もすごくまあイベント自体も楽しみですし、自分がライブできるということもまあ楽しみではありますけど、やっぱりこう笹山と共演っていうことに対してもすごくこう、やっぱり自分の中のまああんまり、 その裏テーマとしてはあって、まあ、すごくこう、まあね、もうこの200回をやるにあたって、その7月11日、ね、という日がですね、まああって、改めてすごくこう気づいた部分もたくさんありました。やっぱりライブすげえなって、思いました。なので、まあその単純に言えば、その僕が本当にまあ、一人の、まあ音楽やってた人間として、その、もそうですし、まあもう、今は一人の、まあスタッフとしてそうですけど、まあ、まあ、心底惚れたミュージシャンであるわけです。まあ今はまあ LOT とかやってますけど、LOT やってる時はもう完全に二人の、男なんですけれども、関西人二人なんですけれども、まあまあそれとはまた別に音楽という部分においては本当になんていうんですかね、もう心底惚れて、僕はスタッフをやっているわけですね。で、まあ本当に、なので、まあ、新崎インストリームを聞いていて、まあ、新崎という人間を少しでも興味があって、少しでも好きだという方が、まあ、いてくれるとするならば、やっぱりまあ、わかんないです。本当に音楽っていうのは好みがあって、ハマるかハマらないかってわかんないですけど、まあ、本当にライブに、一度、足を運んでもらいたいなと。まあ、本当に会わなかったらごめんなさいって、ですけど、もうごめんなさいしかないんですけど、でも本当に何かね、本当に凄さっていうのを感じてもらえるんじゃないかなと。本当に僕という人間がどれぐらいその、まあ、すごいかとか、まあ、すごくはないんですけど、ただ、そういう、僕という一人の人間のその価値観とか、その、考え方であったりとか、そういったものもガラッと変えるような存在というか、であったし、その本当に心の底からそのこの人が売れてほしいっていう、そのこの人がもっとたくさんの人に知られてほしいって思うミュージシャンなんですよね。なので僕一人のそのそういうまあ心がこんなにも動いたミュージシャンなので、まあ、この番組を聞いていて、本当に少しでも興味があるなって思ってくださった方がいらっしゃったら、本当に一度ライブに来てほしいです。まあ、これはね、本当にまあ、スタッフとしてもそうですし、今まで僕が、もう、山のように、山ほど笹山のライブを見てきて、本当に心から言えることなんですけど、ね、本当に断言します。一度たりともね、僕期待裏切られたライブがないんです。本当に。僕が見た中では、そら、今日はなんか微妙やったなっていうライブし、ことも、まあ、中にはまあ、いるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、正直、その、わかんないです。僕自身は、その、やってて、今日は微妙やったなっていうライブをさ、見せてしまったこととかも山のようにあったし、だからその本当に何ですかね、ただでも笹山ライブにおいてはもう自分でも本当にびっくりすることなんですよ。もう本当に振り返っていってもびっくりするんですけど、期待を裏切られることはあるんです。ただそれはまあある種その何だよ、下の方向への期待を裏切られるではなく、あ、今日ほんまにちょっと楽しみにしてたのに残念だったなっていう裏切りじゃなく、あ、自分が思ってたライブとは違うけど、めっちゃええやんっていう方の裏切りだったりとか、むしろこっちでよかった。自分は本当に笹山像としてはこういうライブが見たいんだって思ってるけど、これはこれでめっちゃええやんけっていうライブとかを、まあそういう期待の裏切り方っていうのはすごくあったりとか、するんですけど、だから、総じて言うと、本当に何て言うんですかね、一度たりとも、僕は期待を裏切られたことがないんですよね。なので、本当に、もう、すごく、まあ、大げさに言ってるように思われるかもしれないですけど、本当にこれはもう自信持って言えます。まあ、まず、まあ、わからないです。好みとかがあるから、その好みとかで、その、もしかしたらその、合わないっていうことがあって、その、残念だったって、思う方ももしかしたらいるかもしれないですけど、ただその、 まあ、だから好みが合わないというものにおいては本当にどうしようもない部分であるんですけど、本当にあの、笹山はその楽曲を聴いてもらって、その YouTube とかで見てもらって、あ、すごい笹山さんのライブ行ってみたいなっていう方だったら、間違いなくその時に行ったライブは、あの、絶対最高のものを、あの、見せる自信があります。なので、本当にあの、一度でもいいからあの、ライブに来てもらえたら、あの、その凄さ分かってもらえると思うし、僕が言ってることも、あの、伝わるんじゃないかなと、あの、あ、そういうことか、新崎が言ってたの、こういうことかっていうふうに、まあ、思ってもらえるんじゃないかなと、本当にあの、すごくあの、まあ、その、熱量、その歌のパワーとかも、本当にあの、すごいし、まあ、単純にその、いろんなところあると思います。いろんな、その、笹山、という笹山のミュージシャンのライブを見て、そのいろんなところでそのスイッチが入ったりと、そのすげえブルブル、こう心がこうブルブルって震えるポイントがいろんな人に様々なところにあると思うんですけど、一度は必ずね心が震えるポイントがあると思います。なので、本当にまあ、僕はこういう新崎ストリームという番組やってて、まあ、200回まあなで、まあ本当に初めてじゃないかなと。まあ、ここまでその笹山というミュージシャンに対しての話というか自分の思いを言うとか、まあ、まあもちろん自分がそう笹山さんと出会って、まあ今に至るまでというの話は本当に初めてだと思うんですけど、まあとにかく自分がね、本当に心の底から、すごいと思ったミュージシャンですし、やっぱり、この笹山というミュージシャンが、どこまで行くのかとか、その、僕の中ではもう確信しているところがあります。本当に皆さんがライブに来たら、間違いなくすげえって思えるライブをしている。そして楽曲を聴いたら、まあその、ハマってもらえる。その、他のミュージシャンとは、なんかこう、違うなっていう部分ももちろんたくさんありますし、いいなって思ってもらえる部分たくさん持ってる、ミュージシャンだと思ってるので、どうかねその一度触れてみてもらいたいなと、まあ、そのそれぞれのまあそのやり方でYouTube を見てもらってもいいですし、まあ、楽曲を購入していただいてもいいですし、そしてライブに足を運んでいただいて。でしてもらえたら本当にいいかなと思います。そしてまあ僕はもう本当に笹山というミュージシャンのそのこのその先ですね見たいなと思ってまあ、ずっとスタッフをやってますので、まあ本当になんていうかな本当にどんどんどんどんやっぱり売れてほしいというかその皆さんに知ってほしいで、楽曲も聴いてほしい、ライブも見てほしいって、本当に一人でもたくさんの人に、CD 買ってほしいなとか、まあ、いろいろ本当に本気で思っているんですよ。なので、まあ、ほんまに、まあ、ちょっとね、押し付けがましくなってしまったら申し訳ないですけれども、でも本当にまあ、心からお勧めできますし、なんか、期待外れなライブを、見せることってのは間違いなくないっていうことは断言できますので、本当に、まあ、そうですね、知ってもらいたいというか、これ、まあ、もっともっと、たくさんの方に見てもらいたいなと、思ってますということで、まあ、もしですね、新崎インストリームを聞いて、新崎インストリームという番組が好きだという方とか、まあ、新崎というパーソナルな人、もうその、こういう人間が好きだという方がもしいらっしゃったとしたらですね、本当にありがたいことで嬉しいことなんですけれども、まあ、別にそれを行動に移すかどうかとか、そういうところはまたその、別ですけど、本当に心の底から僕自身が、僕という人間がお勧めできるミュージシャン、ですので、まあ、良ければ、その、どんな形でもいいので、一度、それぞれのやり方で、笹山というミュージシャンに触れていただければな、と、思ってます。そして、ぜひとも良ければ、皆さん、まあ、それは遠方の方もいらっしゃるでしょうし、お時間とか、そのお金とか、いろんな問題があると思います。ただ、本当に、会場に、でお会いできれば本当に嬉しく思いますということで、 まあそうですね。まあこれ以上も話しても、まあちょっと長くはなりますけれども。でも、なんすかね、何を言おうとしたかね、まあ単純に、そうですね。まあおすすめですね。で、まあスタッフとしては、本当に今、笹山のことが好きで、まあ、ライブ会場にもですね、遠方から本当に足しげく通ってくださってる方もいらっしゃったりとか、本当に毎回、足を運んでくださったりとか、仕事が忙しい中、時間をなんとか作って来てくださったりとか、いう方たくさん、いらっしゃって、本当に、嬉しい限りです。で、まあ、本当にね、皆さんがそれぞれの形で、笹山というアーティストをですね、まあ、紹介していただいたりとか、発信して、まあ、それぞれのやり方で発信していただいてることに、本当にありがたく思っているわけです。ただ、まあ、僕としては本当にもっと、まあ、皆さんの願いとしてもそうかもしれませんし、まあ、笹山というミュージシャン、本当にどんどんたくさんの人に知ってもらいたい。そして、たくさんの方がライブ会場に足を運んでいただけるようになってもらえたら本当に嬉しいと思っているんですね。なので、まあ、良ければ、もうすでにやってくださっている方は本当にありがとうございますということで、本当にこれからどんどん、まあ、同じように、やっていただければと思うんですけれども、まあ、良ければですね、それぞれができる形で、発信をしていただければと思います。まあ、笹山というミュージシャン、まあ、メジャーレーベルにも属しているわけではなく、その、インディーズレーベルにも属しているわけではなく、その、インディペンデントレーベルという形でですね、リビングオンザレコードという、レーベル立ち上げて、本当に独立した形で活動してます。その中で、本当に、まあ、これは本当に統括スタッフとして、チーム笹山、皆さんがね、やっぱりこう、発信していただく、それも、チーム笹山の活動の一環だと思ってます。で、まあ、本当にそういう活動を、まあ、自分は、まあ、統括というか、そういう、まあ、自分も同じように、まあ、その宣伝活動をやってるわけですよ。で、本当に一つ一つの、そういう、ものが、本当に宣伝になる。いろんな、まあ、広告媒体ってあると思うんですよ。その、テレビだったりとか、そのラジオだったりとか、その、雑誌だったりとか、まあ、そういったいろんな媒体あるんですけれども、そういったものを、まあ、は、本当にたくさんお金をかかったりとか、まあ、もちろんそのメジャーレーベルに属しているミュージシャンであるとか、その、まあそういった、事務所がどうとか、そういったところが、まあやっぱりやれるものであると思うし、ただ、そういったものを使わずに、やっぱりこう、独立した形でやっているミュージシャン、笹山ですので、本当に皆さんの発信だったりとか、そういったものが本当に力になります。なので、まあ、統括スタッフとしての、まあ、チーム笹山統括スタッフとしてのお願いとしては、もしいいなと思っていただけるので、いただいたのであれば、本当にまあ、それぞれができる範囲で、できる形で構わないので、笹山いいよっていう形で、まあ、他の方に勧めていただけるのであれば本当に嬉しい。例えば友人の方に勧めていただいたりとか、もうすでにやってくださってる方もいらっしゃいますけれども、まあそういう形でね、支援していただければ本当に嬉しく思います。まあまあ、大小、たくさんやり方、やり方では規模があると思いますし、それぞれ、やり方あると思います。まあ、今であれば SNS というもう媒体が一番、こう、皆さん使っているものなんじゃないかなと思うんですけれども、そういったところでですね、本当にまあ、何か、金銭に触れることがあれば、つぶやいていただいたりとか、してもらえたら、本当にそれが一つ一つが本当に宣伝という力に、なりますので、まあ、本当に、まあ、ちょっと、まあ、なんか、その露骨な話になるかもしれませんけれども、まあ、その本当にCD とか、まあ、ライブに来てもらうとか、まあ、そういったものがですね、一つ一つがその笹山というミュージシャンが活動していくための、必要な、ものになりますので、まあ、どんどん、 つぶやいていろんな人に知ってもらえるように、なっていければいいなと思いますので、まあもちろん僕自身もですね、まだまだあの活動の、その後方支援活動としてですね、至らない部分もたくさんあると思うんです。で、これからもどんどんやっぱり自分の中で、頑張っていかなあかんなっていう部分もたくさんあります。ただ、本当に皆さんのお力添えも、必要になるかと思いますので、本当にご協力いただきたいなと、思ってますということで、本当にまあ、今、現在も、たくさんの方に応援していただいてて、本当に、まあ、笹山のことが好きで、まあ、心底好きで、ということで、本当に、ほんまにライブ、通ってくださったりとか、CD 買ってくれたりとか、ありがとうございますということで、本当に感謝してるんですけれども、まあ、良ければ、今後ともですね、同じような形で、もう、まあ、さらに、笹山というミュージシャンを広めていくものに、そういう形に、まあ、まあ、繋がっていくように、ご協力いただければと思います。そして、僕もですね、まあ、こういう新崎ストリームというポッドキャストで、まあ、少しでも、笹山、まあ、もちろん、この番組自体は僕が好きでやってることですよ。実際話してる内容とか僕のプライベートだったりとか、その、自分が、もうその、感じたことだったりとか、そういったものの、まあ、バカバカしい話であったりとか、そういったことなので、まあ、自分がやりたくてやってることなんですけど、そこに、やっぱり、その、自分が一つ、その、力になれるもの、というか力としてその少しでも知ってもらえるものとして、まあ笹山のその楽曲を使ったりとかそのまあライブ情報とかそういったものをお届けしたりとかまあそれはもうスタッフとしての、形としてまあやっているわけですけども本当にまだまだ足りてない部分もたくさんあると思うので、まあこれから頑張っていこうかなと思ってます本当に笹山っていうミュージシャン本当にめちゃくちゃいいミュージシャンス。本当に。なので、ま、なんか、選挙演説みたいになってますけど。でも本当にね、もう本当に、嘘はないです。嘘ではない言葉なので、ま、本当に、まあ、まあ、めちゃくちゃいいので、本当に、まだ触れたことがない方は触れてもらいたいと思いますし、触れた方は本当に、どんどん、これからもライブ会場、そして、まあ、CD 等でですね、関わっていけたらというか、そのね、皆様のお手元だったりとか、まあ、来ていただいて、そのお届けする、パフォーマンスをお届けするとか、まあ、そういったものを、まあ、やりたいなと思ってますし、まあ、どんどん、まあ、広めていきたいなと、思ってます。でもめちゃくちゃ、いいので、もう最高なので、そして毎回、最高のライブをお届けしてますので、ぜひとも、ライブ会場で、皆様お会いしたいなと思っております。そして、まあ、楽曲とかも、ぜひとも触れていただければと思っております。というわけで、まあ、ちょっと、まあ、いろいろとですね、まあ、まとまらない話を、たくさんしたのかなと思いますけれども、本当に自分の、まあ思いの丈というか、200回、まあ本当に前からお話ししてきましたけれども、なんていうんですかね、まあ200回は自分のわがままで、まあこういう、自分の思っていることをちょっとこう、話していきたいなと思ってますということで、まあ、お話ししたと思うんですけれども、本当にまあ、わがままな、企画かなとは思いますけれども、本当に、まあ、ここまで聞いてくださっている方がいらっしゃるとしたら、本当にありがとうございますということです。で、まあ、これでね、少しでも、興味が持っていただけたのであれば、本当に嬉しいですし、まあ、自分は本当に思っていることを、まあ、本当に、まあ、今までの思いであったりとか、まあ、今までのその、まあ、自分、笹山というミュージシャンと、僕の、笹山と僕という形で、テーマとして本当にまあ、言いたいことは言えたんじゃないかなと思いますので、まあ、この辺で、まあ、終わろうかなと、思ってます。まあ、最後にまあ、散々ですね、最高のライブを、まあ、間違いなく後悔のないライブをお届けしますという方にお約束を、まあ、したわけですけれども、まあ、そのライブがですね、7月25日、土曜日に、ワンマンライブあります。場所は、神戸16ビット。 ね、笹山定期公演、リビングオンザナイト055、55回目の定期公演あります。こちら2時間少しで、2時間とちょっとぐらいですかね。2時間ぐらいを、まあ、約20曲ぐらい、毎回やってます。ワンマンライブ。もうがっつり笹山のライブ、凄さ、体感していただけるものになってます。ぜひとも、まあ、7月25日来てもらえたらなと思っております。まあ、詳しくは、まあ、笹山のオフィシャルウェブサイトの方からですね、まあ、いろいろ触れていただけます。YouTube もありますし、音源、まあ、視聴もできますし、まあ、ライブの、情報の詳細もですね、そこで見れますし、まあ、取り置き、ご予約できますし、まずはですね、笹山のオフィシャルウェブサイトを見ていただいたらですね、いろいろ、まあ、それぞれが触れていただけるような、それぞれが、まあ、触れやすい形、というか、触れ、まあ、こういう、あ、これなんやろなって見てもらえたら、まあ、少しでも、触れてもらえるんじゃないかなと、まあ、いろんなものがありますので、お好きな形で、触れてもらえたらなと思っておりますので、まずは、笹山のオフィシャルウェブサイトの方、ぜひともアクセスしていただければなと思っております。ということでですね、ぜひともライブ会場でお会いしたいなと思っております。ご予約よろしくお願いします。まあ、とにかくやっぱりソールドアウト、本当に全員、まあ、本当に、まあ、完売、いつでも目指しておりますし、本当に完売、したいなと思っておりますので、ご予約よろしくお願いします。で、まあ、デジタルシングルとしても iTunes、Music Store、Amazon、MP3 でですね、まあ、いろいろ楽曲配信してます。最新シングルで言うと、ウグイス城というですね、まあ、シングル出てます。まあ、またこれも iTunes とか Amazon とかで、笹山と、SASAMA、ドットと、検索していただければ、いろいろ出てきますので、触れてもらえたらなと。そして買っていただければなと思っております。あと、まあ、リビングオンザレコードオンラインストアという、まあ、インディペンデントレーベル、笹山が代表を務めております、リビングオンザレコードというところも、サイトもありますので、そちらからCD とかも、買えますので、よければ、まあ、そちら限定のライブ音源とかも、ライブアルバムもありますのでね、よければそちらも覗いてみてください。また、詳しくは笹山の、リンク、シナキンストリームの記事にリンク貼っておきますので、よければぜひともそちらチェックしてみてください。ということで。で、あとはですね、まあ、まあ、これはですね、まあ、笹山の、まあ、ミュージシャン笹山というものたちまた違う、形になりますけれども、まあ、これは僕と、まあ、笹山さん、まあ、今までこの笹山と、まあ、新崎という、その、まあ、スタッフとミュージシャンという関係性からまた一つ抜けたその先の、ポッドキャスト番組、リビングオンザトーキンという番組をやってまして、ここではですね、僕と笹山さんが、また違う関係性として、まあ、まあ、まあ、リンクしてる部分もあるんですけれども、まあ、また、こう、少し、会話という形でですね、やっているという、まあ、そういう番組ですけれども、まあ、のトークライブが、あります。8月1日土曜日、8月1日土曜日、LOT トークライブ第4弾、タイトルが決まりまして、スイッチという、今回はスイッチというね、タイトルで、やります。で、時間がですね、正式に、決まりまして、スタートが、16時、会場オープンが15時30分ですね。で、スタートが16時となっております。場所は神戸16ビットでございます。本番はですね、3時間半程度予定してますので、だいたいまあ7時半ぐらいに終わる予定になっています。で、料金が2000円、完全予約制になってますので、こちらはぜひとも、まあ、こちらはというか、まあ、笹山定期公演もご予約いただきたいんですけれども、こちら本当にご予約がないと、いけない状態になってますので、ご予約いただければと思います。まあ、これはですね、また、リビングオンザトーキンのオフィシャルサイトの方からですね、ご予約いただいてもいいですし、メール方もありますので、ご予約いただいてもいいですし、新崎ストリームの方からですね、ご予約いただいても OK でございますので、まあ、良ければ、ぜひとも来てください。この、まあ、8月1日はですね、まあ、音楽ライブではなく、まあ、ひたすら笹山さんと僕が喋るっていう、ライブになってます。これはこれで、まあ、面白いです。なので、まあ、まずこちらから、笹山という、まあ、まあ、ね、結構、ポッドキャスト、LOT からですね、本当に笹山という、まあ、 ミュージシャンを知ったという方もいらっしゃい、たくさんいらっしゃいますので、まずこちらから知ってもらうというのも、まあまあありかもしれないということで、まあトークライブも良ければ、ぜひとも来てみてください。まあ皆様がですね、まあ、来やすい、触れやすい形で、まあ触れてもらって、それぞれの、まあ楽しめる範囲というか、まあできる限りの範囲で、ぜひともさせまね、触れて楽しんで、で応援していただければなと、気に入っていただければ応援していただければなと思っておりますので、どの公演もですね、また他にもですね、ささやまライブいろいろ決まってますんで、ぜひとも来てもらいたいなと、ご予約お待ちしてますということで、まあいろいろチェックしてみてください、よろしくお願いしますということで、まあ今回まあかなり長い時間、本当に長い時間喋ってしまいまして、本当に長い時間お付き合いしていただきました。ありがとうございました。本当にね、まあ200回記念ということで、かなり長いことをまあ熱く喋ってきましたけれども、まあ201回からはですね、また通常放送という形で、お届けしたいなと思っております。まあそうですね、まあさらっとまあ、これ多分おそらく、ま、新崎ストリームしか聞いてないという方ももしかしたらいらっしゃるので、さらっとだけちょっとお話ししようかなと思ってます。また詳しくはLOT の方で、まあ、多分喋ると思います。まあ、今後、その新崎ストリームの今後に、ま、ちょっとま、聞いてくださってる、その、まあ、キンスターの皆様の、まあ、方ですね、皆様ですね、に、まあ、ちょっと知らせておきたいこともありますので。まあ、僕ですね、まあ、先日、ちょっと子供が生まれまして、で、まあ、その中で、ちょっと、少しですね、まあ、娘ですけれども、子供が生まれまして、で、ちょっと、まあ、生活状況もですね、いろいろちょっと変わってる部分もあります。なので、ちょっと配信頻度であるとか、まあ、配信ペースであるとか、まあ、これからちょっと読めない部分がちょっとあるんで、もしかすると、今後お待たせすることもあるかもしれないです。で、まあ、だから、まあ、ちょっと、配信が今回ちょっと、まあ、その、前回とか、空いたのも、まあ、そういった事情がちょっとあってっていうのがありまして、まあ、ちょっと今ちょっとバタバタしてるところで、なかなか落ち着かないところはあるんですけれども、ちょっと落ち着くまで自分がそういう、まあ、その、生活がちょっといろいろ変わりましたので、まあ、ちょっと落ち着くまではね、なかなか配信ペースであるとか、まあ、そういったものがわからない部分があるんですけど、まあ、できる限り、まあ、もちろんですね、新崎ストーリーも継続して、まあ、やっていくつもりですし、13日の金曜日ももちろんね、やっていくつもりなんですけれども、なので、まあ、ちょっとお待たせすることもあるかもしれませんし、少し番組の、まあ、その、形式とかがいろいろちょっと変わってくるかもしれませんけれども、まあ、変わらずにというか、その、番組配信という形を変わらずにやっていくつもりなので、まあ、楽しみにしていただいている方はですね、ちょっと、まあ、いろんな形でご迷惑をおかけするかもしれませんけれども、良ければ、今後とも、201回からも、お付き合いいただければなと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。そして、まあ、まあ、出産等の、まあ、出産というか、まあ、子供の、まあ、詳しい話はまた、詳しくは LOT で、ということで、まあ、8月1日、よければお待ちしてます、ということで、でですね、まあ、そんなわけで、まあ、まあ、今回はこの辺にしときましょうか。というわけでですね、本当に長いことお聞きくださいましてありがとうございました。大田新崎でございましたということで、まあそうですね、まあ、ライブ会場では僕、笹山のライブ会場にはほとんど僕いてます。なので皆様とですね、よければまあそのライブ会場で、お会いできることを、楽しみに、しています。というわけで、ぜひともライブ会場でお会いしましょうということでございまして、お相手は新崎でございました。というわけで、200回、まあ、新崎ストリーム200回迎えられましたことを本当に、嬉しく思いますし、ここまで200回、まあ、まあ途中から聞いてくださっている方もいらっしゃると思いますし、本当に最初から初めから聞いてくださっている方もいらっしゃると思います。本当に皆様に感謝を伝えたいなと思っております。本当に皆様ありがとうございました。で、今後とも何卒、新崎インストリーム、そして新崎をよろしくお願いいたしますということでございまして、それでは、 また201回放送にお会いいたしましょう。お相手は新崎でございました。それでは皆様、さよなら。にしーしー。死ぬまで暇つぶし、テントの中がまた愛しいかい。操り人形なんかじゃないと言い切れないけど、歯車じゃないわ。抱きしめたなら恋より早く燃え落ちてしまう寂しさと、貫くように何もいらないことをした、その日に飛ば